それでは今日のメッセージの中心となる聖書をお読みいたします。新約聖書ヤコブの手紙5章1節から11節です。ヤコブの手紙5章1節から11節それではお読みします。ヤコブ5章1節金持ちたちよ、よく聞きなさい。迫り来る自分たちの不幸を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐り、あなた方の衣は虫に食われ、あなた方の金銀は錆びています。その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財を蓄えたのです。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。兄弟たち、苦難と忍耐については主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。以上です。この箇所から耐え忍ぶ者は幸いと題してメッセージを取り次ぎします。今日お金にまつわる話かなと何かの方は思われたかもしれません。お金の話も少しありますが、大事なことは私たちはどこまでお互いを、いろんな違いがありいいなと羨むような人もいれば、あ、自分と同じだなと、そういう相対的な、横とこう比べながら生きる価値観、あるいはそういう習慣というものをどこかに私たちは抱えているわけですけれども、そういう中でどれだけ耐え忍ぶことができるか、違いを受け入れられるか、認められるかということを学んでいきたいと思います。世間にはたくさんの本があるわけですが、ある方がこういう質問をしました。あなたが一番影響を受けた本は何ですか。銀行の預金通帳だよと答えた人がバーナード・ショーというイギリスの劇作家にいらっしゃるようです。毎日預金通帳を見ている人もいるかもしれませんが、その残高とかですね、いろんなことをこう気にしながら、一番影響を受けるのかもしれません。第一に、このヤコブの手紙のこの箇所から富を持つ者の責任と誘惑ということを見ていきたいと思います。この5章の前半の方にですね、富は腐り、衣は虫に食われ、金銀は錆びるということが書いてあります。今財産っていうといろんなものがあると思います。子供にとってはスマホゲームが一番の財産かもしれないし、高齢者にとっては何か分かりませんが、当時は財産っていうと穀物、イエス様の例え話にも出てきますね。ある人がたくさんの収穫が得られたので蔵に納めて、さあこれから何年分もの食料が貯められた。 遊んで、暮らそうと思ったら神様が愚か者という、ことを言われた箇所がありますが、穀物が財産ですが、その特徴は腐るということですね。二つ目は、着物、高価な衣類というものが当時の人々の財産でした。しかしそれは放っておくと虫が食うという特徴があります。そして三つ目は金銀ですが、私は先入観として金銀は錆びないだろうと、皆さんもそう思いませんか？金銀は錆びないだろうと思っていたら、調べたらその金を掘り出す鉱床、金の床と書きますが、金の鉱床から採掘される金や砂金などは、また自然に存在する金は多くの場合金と銀との化合物の状態で埋まっているそうです。そして鉱床から産出される自然の金には一般的には 10% 以上の銀が含まれているということですね。そして銀は錆びる、純金は錆びないそうですが、こういう混合物の場合は錆びるというふうに出ていました。ですからイエス様が語られたお話の中にも、このヤコブの手紙の中にも錆びるという言葉が使われているわけです。でこういった財産は私たちに一時的な満足や、そして安心や安全を与えるかもしれません。実際あると思います、それは。けれども同時にそれをどのように扱うか、用いるかによって逆に心が蝕まれるということも起こるということを教えられています。ザカイは税金取りでしたが、決められた以上に取り立てて、残りは納める、ローマに納めるものを納めて、残りは自分の懐に入れていたという。しかしイエス様と出会って彼の心は180度変えられました。そしてイエス様に、ザーカイは、主よご覧ください、私は騙し取ったものは4倍にして返します、そして財産の半分を貧しい人たちに施しますと言っていますね。多く与えられたものは実際は多く求められるということが、この世界において人々のいろんな話を聞くにつけですね、教えられることがあります。宝くじもし10億円当たったら、いろんな人がこう、親戚と遠い親戚だっていう人が集まってくるとよく言われますけれども、そういう世界もあるようですが、多く与えられたものは多く求められると、御言葉が言っていますね。ちょっとすぐ進みましたね。はい、これですね。これだ。多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。金持ちっていう言葉がこの中に出てきていますが、私たちは金持ちという意識は全くありませんが、しかし学ぶべきことがあるだろうと思います。金持ちは富の管理において責任を問われるという性質があるということです。世の中にも億万長者、ビリオニアとかいう言葉も使いますが、今超巨大企業 IT 企業の人たちは何千億円何兆円という財産を手にしていると言われていますね。そして豪邸を何軒も持ち、プール付きの家とか自家用ジェットとか、その話を聞くと、違った世界だなと私たちは考えてしまいますが、しかし彼らは問われる、その富をどのように用いたかが問われる。だから変に金持ちにならない方がいいという気にもなります。そして金銭を愛することはあらゆる悪の根だと、パウロはテモテに 書き送っていますが、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。まあ、いろんなものを持ってしまうと、持ちすぎるとなかなかこう、身軽になれないってことなんですね。あれもこれもって私たちを集めてしまう性質がありますが、まあ、断捨離をすればだいぶ処分できるわけですが、神様の国に入るのに余分なものがいっぱいあったら大変です。でロケットもですね、これは JAXA が提供している画像ですけども、まあ、H2 とか HA 何度とかですね、いろんな番号がついていますが、このロケットは固体燃料のブースターというのを横につけているわけですね。でこの補助エンジンのようなものをつけて飛び立って、途中で切り離さないとそれ以上登っていけない、重いから。だから切り離しっていうのがとても大事なロケット技術の部分になっているわけです。まあ、このようにして身軽になって、最後は先頭の部分だけが宇宙にこう飛び立っていくということですね。私たちは断捨離をすべきものが何か、物質的なものも含めて、あるいは自分の心の贅肉と呼べる部分に何か、断捨離を断固しなければならない部分がないかということを問われるわけです。で金持ちではないとしても、私たちは世界のほとんどの人たちから見れば日本人は金持ちの部類に入る可能性がありますね。日本人だけを比べてみますと、まあそういう意識はないかもしれませんが、世界の人から見ると羨むほどの超大金持ちの存在として見られることがあります。さて第二に、ヤコブはこの中で、農夫のことを取り上げて、そしてここで耐え忍ぶという言葉を何回も使っていますね。そしてそこから学べることは、忍耐が結ばせる実というものがあるということです。イスラエルでは秋の雨、春の雨で、秋の雨は初めの雨、その雨がないと種をまいても発芽しないんですね。乾燥地帯ですから。でこの初めの雨が降ったら、その頃合いに種をまいて、雨が降ったら、まあ、一斉に芽が出ていくという。そして後の雨が3月か4月に降るわけです。その雨で一気に作物は実を結んで、釜が入り、収穫が訪れるという、そういうサイクルなんですね。で私たちの人生に実は実を結ぶという、まあ、心や魂や霊の働きがあり、あるいは体の働きがあるわけですけども、私たちが結ぶ実というのは、第一に悔い改めの実です。私たちはイエス様を信じて罪が全部許されて清められたものではありますが、日々の生活の中で悔い改めるべきことは多々あるわけですね。イエス様も悔い改めの、バプテスマのヨハネも押し寄せた群衆に対して、悔い改めの実を結びなさいと激しい説教をしたことがあります。そして第二は、御霊の実を結ぶということですね。私たちはイエス様を信じた時に御霊をいただきました。その御霊によって新しく生まれたわけです。それからクリスチャンとして歩んでいく時には、持って生まれた聖書だけではクリスチャンとしては進まないので、御霊に満たされて、その御霊の知恵と力をいただいて、一歩ずつクリスチャンとして成長していくわけです。御霊に満たされない限り成長はかなり困難だと思います。しかし求めるものに神様は御霊を与えてくださる。 だから求めなさい、探しなさい、叩きなさいとイエス様は教えてくださったわけです。そして御霊によって歩みなさい、御霊の導きを求めなさい、今日はあそこに行こう、ここ今日はここに行こうと自分で勝手に判断するのではなくて、朝祈るときに、主よ、あなたは今日私がどこに行くことを願っておられますか、誰のところに行くことを願っておられますかと聞くならば、必ず答えが来るわけです。ある人のことを思い起こさせてくださったり、記憶の中にあったあの人どうしているかなというインスピレーションを与えてくださるわけです。その人のために時間を割くときに、神様が御業を成してください。でも私たちの直感とかですね、不当感だけで生きていくと、まあ普通の生活になってしまうわけですが、御霊によって歩むということを私たちはこれからも進めていきたいと思います。そして第3に、働きの実があります。そのようにして御霊によって生まれ、御霊によって成長し、御霊に導かれていくときに、素晴らしい神様の御業が表され、私たちは誰かを救いに導いたり、誰かのために祈ったときにその人の問題が解決したりというような働きの実が現れていく、そういう実を結ぶように新しくされているわけですね。そしてヤコブはこの農夫のことを取り上げて、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主が来られる時が近づいているからですと目を覚まして、ある程度の緊張感を持って生きるようにと、世の中の流れにそのまま流されないで、便乗しないで、キリスト者としての生き方をこの農夫の生き方から学びなさい。いくらやっても伝えても実が結ばれない、日本の教会はなかなか 1% の壁を越えられない、トラクトを配ってもいろんな集会開いて誘っても、まあ、来る人はわずかっていう、そういうジレンマの中にあったとしても農夫から学ぶ必要があるわけです。農夫は貴重なその実りを期待して、まあ、畑に行けばですね、田んぼに行けば雑草を取ったり肥料をまいたり、いろんなことをしながらその秋の収穫を期待していくわけですね。私たちは神様にどれだけ期待しているのかということが問われます。まあクリスマスの時期にいろんな人にこう来てほしい、チラシも配る、あるいは声をかける、その時に神様に期待してそのような働きを進めていくことが大事です。期待のないところに神様を働くことが難しいと言われているんですね。でも神様に、私たちが神様の子供としてお父ちゃんやってちょうだいと、まあ全部お任せということではなくて、やるべきことをやって、神様どうぞこの人を導いてくださいと祈り続けて、その日を迎えたいと思うわけです。そして今度はヨブの忍耐から学びなさいと勧められています。まあ、なぜヨブが出てくるのかなと思ったりするわけですが、その前に兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。当時の教会にも身分の格差があったんです。金持ちがいたんです。奴隷がいたんです。借金を抱えている人がいたんです。豊かな人がいたんです。当然同じ教会に集まっていれば、その違いは一目瞭然ですね。あの人はいいな、いつもいいもの着て、あの人はいつもおいしいものを食べて、まあ、そんなことを気にする人はあまりいなかったかもしれませんが、そういう違いで言い争いとか不満を抱えて、なんかこう視線が気になるとかですね、そういった気配が、まあ、こう出てくるような文章ですね。で、日本は一億総中流とか言われた時代もあったんですが、今は経済格差が進み、そして食事も取れない子どもたちが増えている。まあ、のぼり口の教会はそういう子どもたちのために何回か、まあ、子ども食堂を開いて取り組んでいると聞いていますけれども、そういう経済格差において日本も他の国々と比べてかなり今 厳しい状態にあると言われています。その中で教会の中に不満を持つ人たち、不平を言う人たちが出てきたときに、それが批判の霊になったり裁きの霊がこう呼び込まれたりして、教会がにっちもさっちも行かなくなるようなことがあったようです。それでヤコブは、兄弟たち裁かれることがないように互いに文句を言わんのはやめなさい、まあ、何かこう一つの授業とか集会活動に取り組んで意見の言い合いをすることは必要なことですよね。まあ、言い合いという言葉が良くなければ議論するのは必要なことです。そこで良い知恵が生まれてくるわけです。しかしそういった身分の格差とか貧富の格差がこの理由になって動機になって文句を言い始めたら収拾がつかなくなるわけですね。肉がそこで霊にこう幅を利かせてくるわけです。まあ、そんなことをヤコブは戒めています。そんな時にどこまでじゃあ忍耐すればいいのか、同じ教会なのに同じクリスチャンなのになんでこんなに差があるのか、特に奴隷の人たちにそういう不満っていうのが多かったと思います。だから社会革命に走る人たちも出てきたかもしれません。しかしパウロもそうですが、ヤコブも兄弟たちに警告しています。裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい、見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。どこまで忍耐したらそういう違いを我慢したらいいのか、みんな平等じゃないかという気持ちがありますけれども、ヤコブはヨブのようにただひたすら我慢するのではなくて、じっと耐えるだけではなくて、ヨブのように神様にひたすら問いかけ、そして辛い気持ちを心を注いで訴える、そして神様が語ってくださるのを待つ。聖書の語る忍耐というのは積極的な意味があるわけです。私たちは我慢ということに慣れていますけれども、そういうこととはまた違うわけですね。神様に向かっていくこの姿勢が忍耐だと。神様はそういう訴えをただ放っておかれる方ではないと約束されているわけです。どんなことでも神様は私たちの父親ですから、子供が訴えることを耳を閉ざすものではないわけです。父なる神様、私たちがそのような苦しみの中で苦しんでいることをご覧になっているわけです。そして嵐の中から神様はヨブに語られました。そしてヨブの知りもしない知り得ない深い知識を、そして圧倒的な御臨在を表されて、ヨブのそれまで葛藤に葛藤を重ねて疲れて苦しんでいて混乱していたその霊にスパッと解決を与えられたんです。分かりました、100も承知200も合点の世界に神様私たちを導いてくださるんですね。でも神様に口を閉ざしていたら神様も答えようがないんです。クリスチャンはどれだけ神様に向かって口を開けるか、まあ、トカチで今神々体操ってやってるんですけど、生き生き100歳体操をやりながら神々体操もやってるんです。だんだん顎が弱くなって寝てる時に顎がこう開いてくる、まあ、これは順調に年を重ねている印ですが、できるだけその顎の力を強めるようにということで神々体操っていうものもやっているそうです。私たちの教会が取り入れるかどうか全く分かりませんが、神様に対して口を開く、それをどれだけ実行できているか問われる思いがいたします。ヨブは思いの丈をもう3人の友人たちから責め立てられて、まあ何か隠れたところで悪いことをしないかっていうような詮索をされて、もう憤懣やる方ない状態で議論していたんですが、もうそれでは拉致が開かない。それで神様にヨブは心を向けて、そして言葉を発してぶつけて いくらなんでもこれはひどすぎやしないですか。誰がこんな状態で我慢できますか。そんな時に神様が語ってくださった。神様は細かいことをおっしゃらなかった。この世界を創造した時にあなたはどこにいたのか、まあ、そういうことをおっしゃった。いくら神様はそれは人間だからそんなことをやりたってとは言わなかったんですね。分かりました、私は自分で知りもしないことをのうのうと喋り立てました、しかし今私はこの目であなたを見ました、分かりましたと納得したわけです。そして神様はヨブがそこまで耐えられるように守ってくださったんです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だとヤコブは伝えているんですね。さて私たちが最後に学ぶことは、主は戸口のところに立っておられるということです。まあ、創世記、あの3章でも二人兄弟のカインが弟のアベルを殺したときに神様がカインに問いかけられた箇所があって、あなたの弟はどこにいるのかと尋ねられたときにカインは知りません、私は弟の番人じゃないとくてかかりましたが、あなたは自分の怒りを収めるべきだ、そうでなければ罪が戸口で待ち伏せていると警告された。戸口というのはそこで一つ用いられています。そしてここでは互いに言い合う裁き合うときに主が戸口のところに立っておられる、ずっとそれを聞いておられるわけです。だから私たちは裁く方が主だということを聖書から繰り返し教えられていますが、もし文句があるんだったら、不満があるんだったら、正しい裁きをなさる方に伝えればいいわけです。そして全部伝えたら平安が来るわけです。主よ、このことはあなたに委ねますから、あなたが解決してくださいと委ね切ったら、もう空っぽになってそこに神様の平安が来るという、そういう仕組みというものが、まあ、霊ですから魂ですからこういう目に見える形はないけれども、そういう方法を神様は用いてくださるんですね。私たちが人に対する不満を持ちながら生きていくことがどれだけ苦しいことであり、それが病をもたらすものかとご存じの神様は、私たちにそれを手放すことを求めておられて、そして手放したら平安を与えて安心できるように私たちを守ってくださるお方です。地上では身分や貧富の格差、先ほども言いましたが、機械の不平等から来る不満というものが当然発生します。まあ、ブラック企業とかブラックの仕事とかいろいろ、もうこれだけ残業してもまだこの強制されて働かされるという会社職場も確かにあるでしょう。それはもう本当に解決しなければならない課題ではありますが、しかし私たちがそういう状況の中で不満だけを抱えているならば、私たち自身が倒れてしまうんですね。神様と叱るべき、責任を取れる人たちにそれを伝えていくということも一つの方法かもしれません。神様はどういうお方かということを見ていくと、出エジプト記の中で主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っている。ヨブ記では、こうして彼らは喜びのない者の叫びを神の耳に入れるようにし、神は悩める者の叫びを聞き入れられる、まあ、このように記されています。そしてこの世界ではそういう不満、文句、言い争いというのが満ちているわけです。しかしこの裁きの霊、批判の霊が教会の中に入ってくると大変な混乱が生じますね。それを ヤコブは避けるために主が戸口で聞いておられる、立っておられる、裁きを神に委ねなさいと勧めています。そして委ねるならば、ヤコブの3章16節から18節にあるように、妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。まあ、牧師として30年以上こう教会の中にいるとですね、いろんな争いごとにも巻き込まれるというか、解決しなければいけない立場に、立たされることがあります。二人と争っている間に入るということは、いや大変なことだなということを何度か経験しましたが、その場合には自分が傷つくことを恐れては入っていけないわけですね。で、人は自分の主張をまずぶつけてきますから、自分が正しいと真剣に考えて向かってきますから、まずそれを聞きますけれども、いやこういうこともこういう見方もあるんじゃないかと言っても最初は入らないんですね。自分が正しいという立場に立ち続ける人が多いと思います。それで時間をかけながら、まあ、解決へと糸口を探っていくことがありますが、まあ、その中で私も未熟だったこともありますし、まあ、ある程度経験を重ねて、まあ、解決に至ったこともありますけれども、教えられたことは間に入るということは傷つくことがあるということですね。でもそれを神様が癒してくださるということが救いなんです。イエス様も神様と私たちの間に立ってくださった、知恵のある方ですから、まあまあと言って、和解案を出し、これでどうですかと言ってうまくまとまればよかったのですが、人間はそうはいかなかった。イエス様を十字架にかけて殺したっていう、そういう世界に私たちは生きているわけですよ。だから、まあ、日本と韓国の問題もそうだし、アジアと日本の国の間に生じているいろんな問題も、ここは立場が違えば見方が違うし、価値観が違えば本当に解決というのは一筋縄ではいかないというのは分かります。そういうことに関してああだこうだと評論家はいっぱい言うわけですが、誰かが犠牲にならなければ解決には至らないという世界でもあると教えられています。中村哲さん、お医者さん、クリスチャンの方は、アフガニスタンで30年ペシャバル会という会の、まあ、派遣で、医療に従事し、また井戸を掘る事業を進めてきましたが、ついに、銃撃されて亡くなられましたね。まあ、悲しい出来事ですが、しかし一粒の種となってアフガニスタンの地で中村哲さんの先生のその生き方を見た人々がたくさんいて、彼らは多くのものを学んだはずなんです。そしてこれからその人々が中村さんの死を無駄にしないで、私たちも立ち上がろうという勇気になったら、これは素晴らしい神様の技と言えると思うんですね。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますと聖書は語っています。私たちも義の実を結ばせる種をまき続けていきたいと思います。そのためには取りなしに祈り、そして罵られても罵り返せない、結局悪く言われるわけです。間に立つ人は、あの人は自分の気持ちを分かってくれない、あの人の肩を持っていると必ず言われるんです。でも傷ついても神様が全部知っておられるということが私たちの避けどころであり、それを聞いてくださっている神様が隠れ場だということを知っているならば、私たちは平和を作る人になることが できると言います。さて結びになりますが、この世には耐え難い矛盾や格差や差別が存在します。衣食があれば満足すべきだと教えられていますけれども、それにつけても金の欲しさよという日本に昔から言われている言葉が、まあ暗礁聖句じゃないけどもしっかりインプットされていて、それにつけても金の欲しさよという気持ちにならないために、聖書の御言葉をしっかりと植え付けて、そして御言葉が出てくるように励んでいきたいと思いますが、満ち足りる心を伴う経験というものが手元書に出てきます。あら進んじゃった、はい、これですね。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つ持って出る来なかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。まあ、よく知られている御言葉ですが、満ち足りる心を伴う経験の修行を今しているわけです。まあ、私もよくカレンが作った料理に不満をぶつけてしまうことがありますが、まだまだこう経験の修行が足りないなといつも実感して、いつも実感していればそれは良くないんですよね。で、まあ、自分の口に合わなくても美味しいねと言えるように訓練していかないといけないと思うんですが、今日はキムチが出るそうですから楽しみにしていますけども、満ち足りる心を伴うということは神様にいつも感謝を捧げる訓練、まあ、訓練で終わらないように心からいろんなことを、すべてのことを感謝できるように実践していくことによって作られていくわけですね。いろんな不平をもたらすような状況や、あるいはいろんな人にこう出会う言葉を投げかけられるときに、主よ感謝します、まず最初は心の中で繰り返してみると思いますが、それが言葉になって外に出たら、それは相手の人を作り変える力になっていくということですね。罵られても罵り返さず、かえって祝福の言葉を与えるという、満ち足りる心を伴う経験から生まれた言葉がやっぱり命があるわけです。そのようにして私たちはこの社会に不平不満に満ちた人々の中にあって、感謝すること、祝福することを励んでいきたいと思います。お願いいたします。天の父なる神様、ヤコブ書からこの世に存在する貧富の格差、身分の格差、そのことによって生じるさまざまな争い、私たちは知っていますが、そこで違反の霊が満ち裁き合うことが横行する世の中にあって、教会はその霊が入り込まないように、私たちは主が戸口で立っておられることをいつも覚えて、裁き合うことではなく、相手を理解するところから、取りなすところから始めていけるように、そして許していくことができるように、あなたからその力を受け取るものとなれるように、助けてくださるようにお願いいたします。この教会に御霊が注がれていること、そして一致の霊が与えられていることを感謝いたします。これからもこの御霊の一致を保つことができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。